東日本大震災からの復興と新しい街づくりが進む宮城県女川町からお届けしている女川ナウ。最初のコーナーは、あの震災を乗り越え今を生きている人をお迎えして、この9年を振り返りながら明日を生きるヒントをお話の中から感じていただく、この人さん、キーデミッチャです。今週ご登場いただくのはこの人です。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。女川町生まれ女川町育ちの女川スーパーお前の社長を務めています、佐藤弘樹です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。女川町には町に唯一一軒だけの大きなスーパーがありました。それが御前屋さん。何でも買えて安くて、まさに町民の生活を支えている欠かせないお店だったんですが、あの東日本大震災では、当時社長されていた弘樹さんのお母さんをはじめ、ご家族、従業員、そして店舗など全てが津波で流されてしまいました。それが9年経ちまして、先日テレビや新聞でも大きく取り上げられましたが、今年の3月12日震災の次の日の朝、ついにもともとあった場所に再建オープンすることができました。
はい、もうね、私たちも嬉しくて嬉しくて、もう朝から私9時ぐらいからですね、張ってで今か今かと待って、もちろんね、買い物させていただいたんですけれども、
はい、私も午前午後と行きました、あの日は、
はい、そう、私も夜も行きました、はいはい、ね、でもあの挨拶の中でこう弘樹さんも感極まって涙を流すシーンがあったりとか、もう
全国のテレビに弘樹さんの泣き顔が出てしまいましたが、はい、
もうもらい泣きですよ、私たち も、も
お客さんもみんな泣いてましたね
、はい、うん、まあ女川ではね、こうした新しいこうお店ができたりとか、お祝いの定番としてこう文字巻きをするんですけど、はい、あのもうひろきさんの笑顔、うん、あ、すごいいい笑顔でものすごい印象に残ったんですけど、ね、お菓子とかね、お餅とかと、うん、おばあさんたちのこの何でしょう、こっちさよこせのモーションも素敵で
こっちまで投げろみたいな
すごかったなって、ね、バージョンアップしてるなって思って、
うん、そうですね、
見ましたけど、
うん、まあ、この震災後からの9年間、こう街づくりのいろんな場面があって、いろんなのができたり、ね、駅ができたりお店ができたりってやってきましたけれども、町のね、町内の人にとってこれほど待ってましたという気持ちになった瞬間はなかったかもしれないなって思うくらい、うん、なんか盛り上がりましたよね。
いや、盛り上がりすぎてびっくりだったっす ね、はい、
まあ、ね、あのどうですか、あの開店した時に、はい、お店の前に並んだ人であるとか、お話を聞く時の町民の様子を見て、
はい、あの一番はある程度何人か何十人かは、まあ、多分並んでくれるだろうなっていうのは事前に告知もしてるし、うん、あるだろうなっていうちょっとした思いは期待は立つけど、もう全然それ以上に来ていただいて、
はい、
あのもう本当に寒いかったですけど、
うん、
の町民の人たちと、まあ、それ以外にあの自分に関わってくれる、うん、人たちがみんな朝から準備も手伝ってくれたりして、うん、やってくれたっていうのは本当感謝でいっぱいだし、何より一番びっくりしたのは自分ですね。本当やっとスタートライン立てたので、うん、あのもうここから頑張るぞっていう気持ちにはなったのも間違いないし、
うん、まあ、天気も良かったですし、
いや本当 ね、前の日までも雨風で、
そうですね、
これちょっとやべえなと思って
なんか前の日までの雨と風でみんなこう綺麗にしてくれたような感じしますよね、
はい、本当
すごくいい天気で、ね、はい、もうてかスタートを祝うような感じに私も思いました、
うん、ありがとうございます、
は
い、
もう人も入場制限軽くかかるような、入店制限というか、はい、
かけました
かけましたよね、
はい、そうなんですよね、うん、はい、
もう少しで入れるなって思ってからこう、うん、はい、待つみたいな感じになって、はい、私たちのタイミング悪かったなこれとかって言いながらずっと弘樹さん見ながらこう待ってましたけど、
いや、
うん、一人一人にカゴも渡しながらでしたね。
そうですね、う
ん、
やっぱり自分がこうやりたかったというか、まあ、自分のこれまでの思いも含めながら、うちの店が本当のこれから始まっていく中で、うん、本当のお客さんってどこなんだろうと、うん、いう中でやっぱ女川の町民が中心となっていくであろう、うん、でその下地にやっぱ今まで待たせてごめんなさいっていう意味も込めてね、うん、でそしてまたこれからよろしくお願いしますっていうのは自分の思いで建てた建物だし、自分の会社だしっていう中で、やっぱりうちの母親なんかも亡くしましたけど、そういった人たちの まあ、代打でもありますから、やっぱ私自身が一人一人に目を向き合って、はい、あの今までごめんなさいと、またよろしくお願いしますっていうのをやるべきかなと思って、うん、その日は
そうですね、あの社長自らね、
そうですね、
カゴを渡していらっしゃいませと、うんうん、で私たちもよく言ってますけど、何もかもなくなったあの町にスーパーができるっていうのはやっぱりすごいことだなと思うんですよね、うん、どう考えても、
うん、皆さんねそうおっしゃるんですけど、ね、
スーパーができるっていうことがやっぱり一つの復興の条件かなとも思いますよね。
あ、うん、
でもそのオンマイヤの看板にこうでっかく、はい、あの全ての人物に感謝、はい、ありがとうっていう、はい、なんか店の名前よりでかく書いてありますよね、
うん、でもそれでいいんですよ ね、うん、もうそれがもう全てで始まったし、うん、これからもそれを全てでやっていきたいなっていう本当の思い で、うん、でもうこれをやる建物でやってる建物名が端の方にオンマイヤって書いてあるだけで、うん、もうそれでいいんですよ、うん、オンマイヤがこれをしてるんじゃなくて、これをする会社がオンマイヤだっていう風に、
は
いはい、であれば、うん、それでいいかなと。
看板見た瞬間にそうね、こうグッとくるものが私はありましたね、はいはい、改めてラジオをお聞きの皆さんに復活した今のお店についてお話しいただきたいと思います、はいはい、まずですね、場所なんですけども、はい、もともと震災前のお店のあった場所、はい、ほぼ同じなんですよね。
ほぼ一緒です。
その辺は
ね、この復興土地区画整理ですか、
はいはい、
があってほぼ同じ位置にということで提案されて、一時、うん、ね、あのこの駅前の方にも話もあったんですけども、うん、従業員とか役員が去った場所を簡単に捨てれないなっていう自分の中のカットもあって、はい、まあ、そっちを選んだんですけど、ね、うん、でやべ、思った以上海近いなと思って、そこは選択肢はなかったので、うんうんうん、そこでもう勝負しようと。
あと何メートルぐらい傘上げですか。
8から9ぐらいだと思うんですね。
9メートル傘上げ、はいはい、傘上げまで時間かかっちゃいますよね、どうしてもね。
そうですね、うん、
でもまあ我々からすれば、はい、まあ、元あった場所が確認できるというか、
はい、
あの病院っていうか医療センターのこの降りたここに、はいはい、あ、お前あったなっていう、はい、他の建物はないので、ここ一体前何だったのかなってこう、ね、はい、忘れがちなんですけど、お前屋さんができたことによって、はい、私なんかは前の街並みを少し思い出して懐かしいなと思ったりもするんですよね。あそこに建ててもらってよかったなと思います。
ありがとうございます。
で、まあ、新しくお店を今回リニューアルにするにあたって、もう工夫したポイントみたいなのあるんですか。
工夫したところは、はい、まずは売り場面積、大きいところで言うと面積がですね、震災前だと約250坪程度あったんですね、はいはいはい、で今回は190ないぐらいなんですよ。
あ、そうなんですか、はい、すごく広く感じましたよね、
はい、今おっしゃった通りそういうちょっと工夫を。
あ、そうなんだ、やっぱり、
はい、で売り場入ってもらうと分かるんですけど、パノラマ式って言って屋根が斜めになってるんですね、
はあはあは
あ、でパッと見た時にこうどんどんこう屋根が高くなってる、天井が高くなってるので広く見える。そしてもっと広く見えるために売り場だけ柱一本もないんですよ。
なるほど ね、 ね、だから広く感じたんだ、
はい、狭い敷地でも広く見せれるようなまず工夫をして、うんうん、でおーって思うような、
あ、なるほど、
まず第一印象。
これみんなに広くなりましたねって言ってましたけどそうそう、あ、実はそういう工夫だったんですね、
はい、あとはあの通路幅で、今後、今現状もそうですけど、この町ですね、うん、これから進む中で今後まあ車椅子だったり、
はいはいはい、
星車だったりとかっていうところで高齢者の方が、うん、あの通りやすいように、比較的通路幅は大型に負けないぐらい通路に、うん、取れる範囲でこうバーッと取るっていうところが2点目、
うんうんうん、
もう一個ですね、食品関係が売ってるところで、はい、比較的、まあ、成果もそうなんですけど、棚を低くして、うん、高齢者の方がもう取りやすい、
うん、
ところをしようということで、比較的こう低く棚の設定をしてます、うん、これが一番のハードのところ で中身で言うと、うん、まあ、水産はもちろんなんですけども、あのお惣菜コーナーっていうのが一番のうちに今売りにしてます、
はい
はい、である一定のそのかよちゃんの手作り惣菜コーナーっていう
の、は
い、
かよちゃんのね、
そうなんです、はい、でそれはですね、あの、まあ、漬物サラダ、そして手作りのお惣菜、
はい、
でスープは汁物で3種類、
うん、
で高齢者の方がですね、まあ、時間帯いろいろありますけども、うん、ある一定の時間帯が一番もう多いって分かってるんですね、
はいはいはい、
でその時間帯に合わせて今日何食べっぺと、
うんうんうん、
で迷うこともなく、うん、とりあえず行ってみっか、
はいはいはい、
そうするとそこで好きな時間に好きなものを好きなぐらい取れる方式を取ろうということで、
うんうん
う
ん、
そうするとやっぱあのもう、まあ、料理しなくなってるのが 現状あるんですね、うんうん、これはもう事前にいろいろアンケート取らせてもらって、何食べてんのって言うと、うん、パンとか、
はいはいはい、
うん、コンビニ行って少し弁当買ってくんだとか、うん、っていうのは、うん、まあそれはそれでいいんでしょうけども、
そうですね、はい、
うん、今後そういう長い時を考えた時に、うん、いやこれちょっと女川の味忘れんじゃねえのとかって思ったりもしながら、はいはいはい、やっぱあったかいものはあったかいうちに食べれればいいし、
うん、
っていうところでこういろいろね案を練って練って、ね、今の形になりましたね、
またその、まあ、家庭料理的な、
ね、そうですね、
お惣菜が並んでますもんね、
この町にいる意味を、ね、
はいはい、
やっぱり女川であれば女川の味っていうのが、
そうですよね、
あの
福の田舎の、ね、こちらの方で食べるようなお惣菜が並んでいて、
別にだからカッコつける必要はないのかなと、うん、この町にいる以上、
はい、
うん、そのままで。
かよちゃんっていう名前はどこから来たんですか？
あそこはね、うちの母親なんですね、
はい、
で、まず先代の社長になるんですけど、
はい、
まあ、うちの従業員はもっとよりあのお客さんも社長社長って呼ぶ人誰も聞いたことないんですよね。
うーん、
みんな言ってるのはかよちゃんかよちゃんって、従業員すらもお客さんも、あらなんだかよちゃん元気してたのとか、
うんうん、
っていうところでやっぱその店の店舗内でもこうそういう声がね響き渡ってたのがすごい印象的で、
うん
う
ん、
で今いるうちのお客さんもですね、やっぱかよちゃんっていうところは忘れてほしくないなって、
そうですね、懐かしがって待ってましたよね、こうお客さんもね、かよちゃんかよちゃんってね、うん、社長と言われるよりもかよちゃんと呼ばれていたっていう、
そうですね、
もうそれ、それでなんかもうお人柄もね、うん、もう忍ばれますよね、
やっぱ田舎のアットホームな店作り、
うん、
でいいんじゃないのかなってこう、うんうん、
そうですね、
はい、まあ、間もなく1ヶ月ぐらいですよね、うん、再、
はい、
再建してから、はい、そろそろこう慣れてきたというか、どうですか状況は。
あのオープンよりはもちろん下がりますけども、順調な数字ですか、数字の部分ではかなと、うん、ただ、まあ、1ヶ月経ったとはいえ、
うん、
あのまあ、気抜くことなく、
うん、
努力を怠ればおのずと皆さんからは利用してもらえないなるのかなと思うから、まあそこはおごることなく毎日いつも通りに一生懸命やるだけですね、
うんうん、あの地元のご婦人に聞くとやっぱりこう、まあ、買い物にも行くんだけど、行くとあと誰かに会うじゃないですか、
そう、う
ん、だから社交場になってる感じもしますよね、
あのそれが本来自分が本当に求めてたとこで、うん、おばちゃんたちがあらあんだ生きてやんだ言っちゃって
もう安否確認してる
嘘、あの、うん、俺はでもそういう場を作りたかったんですよ、だから申し訳ないですけど、それだけこう町民が集える場所がなかったのを、
うん、
うちができたっていうのは俺本当に幸せで、
そうです、日常生活の中でこう交わる拠点ができた感じがしますよね、
うん、そう、もうだって9年ですよあれから、
はい、
9年で安否確認、それだけ会わないってことですもんね、
そう、会えなかった
んですよね、うん、だそういう場はないですもんね、
なかったのかもしれないですね、
なんかイベントに行っても行かない限り、
うん、
むしろ、ね、女川町民の特にご高齢の方々は、うん、イベントでわーっとなるよりは、
うん、
普段の買い物であるとか、うん、その中でその交流するっていう自然な形ですもんね、
うんう
ん、いや、それは意義は大きい、
いやー、ほんとね、
うん、
本当涙出そうでしたね、
ああ
、よかったなー
って、こう、なるほどね、はい、安否確認の場にもらってそうですね、うん、素晴らしいです、ね、
はい、
もう私が子供の頃にはお前屋さんといえば、
はい、
もう町唯一のスーパーとして定着してて、まあ、買い物といったらこうおばさんたちに連れられていくのはここっていうのがありました、
はいはい、
まあ、でもそんなね当たり前の中をですね、2011年3月11日あの東日本大震災が襲います。お前屋の店舗はそれこそ骨組みだけを残してほぼ全てが津波で流されましたよね。そして残念ながら当時お店で働いていたご家族従業員の方にも多くの被害が出ました。ちょっとその時の様子だとかを少しお話しいただければなと思うんですけれども、
はいはい、3月11日はですね、
はい、
私自身は移動販売車やってたんですけど、移動販売車が新しくしましょうっていう案が出て、
はい、
で私当時あの専務っていう約束やらせてもらってて、でその車両の担当と新車両にするという案が出て打ち合わせに行ったと、
はい
はいはい、で、まあ、それもですね前の日ですか、その3月10日私あの岩手県に出張行ってて、
はい、
で息のいいスーパーがあってですね、そこで勉強させてもらって、
うん、
でそこ惣菜が強くてですね、 で惣菜物買ってきて、で11日もですね、私午前中そのみんな惣菜チームを集めて弁当とか試食した、はい、したんですよ、
はいはい、
お昼食っちゃったんですよね。
あ、
本当は2時から3時ぐらいが自分のお昼タイムなんですよ、
はい、
まあ、打ち合わせも入ってたとはいうものの、まあ、それもたまたま午前中にみんな忙しいのを手止めさせて、みんな集まってって言って弁当食べてピザ食べて、
はい、
で、あでもね、子供ねってこう話をしてね、
はい、
で、できることやっべとかって言ってやってたんですけど、で、まあそれも しながらで、お昼をね、うちの一緒にいた担当の者の、わあ、もうお昼食ってからでいいですかなんて、
はい、
いやいや、お昼食ったから行くよって言っちゃったんですよ。
うん、
赤子屋のね、あの最後の言葉がですね、まあ、結局そこが最後のお別れの言葉になっちゃったけども、なんだよ従業員にもご飯重ねでとかって、
うん、
うるせえババアって言ったのが実は最後で、もうそれが一番の私の悔いなんですよ、うん、でね、こんな風になったとは思わなかったから、まあ、日常の会話の最後がそれだったっていうだけで、
うん、
うん、で、まあ、そういう思いがありながら震災になっちゃって、で、まあ、石巻で私も被災したんですけど、揺れがあって、
うん、
いやこれ津波来るなと、地球ぶっ壊れたのかなと思って、
はい、
やべえやべえと思って、で、まあ、日本製紙のところですか、南浜町、
はいはいはい、
で、まあ、U ターンしてなんとか長にこう戻ってきたんですけども、うん、でちょうど第一保育所ですか、
はい、
のところに警察官がいて、
はい、
止められて、
はい、
あ、裏敷区からこう坂上がってきて、ダメだダメだって言うからパトカーもうビタッと待って、
うん、
いやダメだって言われてもね、
うん、
そうですよね、
会社からダメだぞとかって、はあ、ダメだ出て行かせねえぞとかって言って、オリッとこうしたけどもう湖みたいになってて、マジが、
うんうんうん、そうですよね、
嘘でしょと思って、
うんうんうん、
一番最初はびっくりしたっていうのが一番で、やっぱその後が恐怖になったのが、やっぱ引き波を見て、バーッとみんな持っていかいで、
引き波はもうあらゆるもの持っていきましたよね、う
ん、はい、いやーなんだっけやと思って、うん、でまあその日の夜はね、いろいろ何にもできなかった、
うん、
で正直そこに何人かこううちの従業員も集まってきたので、
はい、
でいろいろこう聞きながら、だいたい今いねえ人は、
うん
うん、厳しいかなっては正直思いました。その中にうちの嫁子供もいなかったから、最後は覚悟 しましたけどね、
うん
うん、怖くてにお腹から去ろうとは思わなかったのが正直なところ、
うんうん、
次の日もう降りていきましたけど、で病院に行ったり、うん、あのそのどこへに行ったりとかって歩き回ったんですけど、
うん
うん、いやこの街どうなんだいな、でもやっぱ自分の生まれ育った街でここで生活してたけども、うん、逃げようとも思わないし、あとは何かこう死ねげねえなっていう思いが始まったスタートだった、うん、その時、うん、どうすっぺって思う悩みは多かったですけど、
はい、
でも あもうやめだって思ったこともないし、なんとか自分ができることって何なのかなってこう思いながら、うんうん、っていう中で、やっぱ自分 あの会社がですね、
うん
うん、こういうズタボロにされて、
はい、
まあ、建物とか、まあ、要は財産はですね、
うん
うん、
はい、
目に見える財産っていうのは、あの、なんとか金出せば、
うん、
借金すればなんとかなっけども、はい、一番惜しかったのはやっぱり人、
うんうん、人がそうですよね、
本当に惜しかったなと思います、うん、で、まあ、家族はもちろんなんですけども、一番多い申し訳ねえなと思ったのが、あのうち従業員5人亡くしたんです、
はい、
その中でその5人のうち男性が圧倒的に多いんですけども、
はい、
うん、男性陣は多分老いがいなかったから残ったんですよ、
はい、
だからそこはうちの母親が、あの、多分いかんいかんっては言ったと思うんですね、
うん、
もういいさかいないと、だけど自分がいねえからうちの母親をね、
うん、
なんとか助けてやんなきゃねえと思って残ったと思うんですよ、
うん、
それが老い、心が痛いね、
うん、
うん、だからうちの店舗の敷地内にも慰霊碑作らせてもらいましたけども、
はい、
あの下地の代わりに自分が生かされてんだと思う、あの下地が最後の最後までうちの建物ね骨組みになっ った時にあの時の当時の写真今持ってますけど、うん、おんまやっていう看板だけがなんかしないけど残ってるんですよ。
そうなんですよね、
はい、上の
あの5文字だけが全部骨組みになっちゃって、はい、
そう看板だけ残ったんですよね。
看板だけ残ってるんですよ、うん、だね、うん、でそのやっぱ看板はおいがあの写真の代わりに守んなきゃねえなっては思い続けるためにやっぱり1日とは言わず1分1秒を言わせねえですからね、
はい
うん、っていうのは自分にケツ叩いてもらってるのを、
うんそうですね、この新しいお店にも本当、ね、目立つところにどんと慰霊碑を建てているので、はいはい、もうそれは素敵だなと思いますよね、うん、なんかこの9人がこう私の力になってるんだっていうふうなどっかのインタビューで答えられましたけれども、
はいはい、
慰霊碑とか、はい、その追悼の場所とかありますけれども、はい、見ているんだとかいつも忘れないよ、うん、むしろ力になってるんだっていうふうな、
はい、
こう慰霊碑の建て方をされてるなっていうふうにすごく思っていて、
はい、今日現在もそうですけど奮い立たせてくれるためだけに作ってるんですけども、
はい
はいうん、びっくりするのがお客さんが買い物して、
はい
はい花買ってけでその花置いてけてんですよ
なるほどね
いやほんとありがたくてやっぱそういったところのこう地域っていうかねすごい今、まあ、今日もね、うん、花いっぱいですよ
あ、うん、いやきっと空の上でね見てますよ、
うんうん、
いいとこに建てたなお前ってい
やいやほんとありがたいなと思って
馴染みのお店もちろんスーパーなんでしょっちゅう行くスーパーじゃないですか、
はい、
だから犠牲になった方従業員の皆さんのことも多分マジの人はもちろん覚えてますし、うん、思い出しながら多分鼻上げてんじゃないかなって思いますね、うんうんうん、さてまだまだねたくさんお話聞きたいところなんですけれども、はいはい、ここでちょっとね一息音楽に行きたいと思うんですけれども、はいはい、ひろきさんリクエスト曲何かありますか。
はいうちのかよちゃんに申し訳ねえなっていう気持ちは今でもあります。なのでかりゆし58のアンマーっていう曲お願いします。